今日は3ヶ月に一度の私たちの信仰の節目を思い起こす先祖清算式です。その式に先立ちまして、今日はイザヤ書53章、それからエレン・G・ホワイトの言葉、それをもとに短い時間ですが少し瞑想してみたいと思います。最初にイザヤ書の53章の直前を見ていただきたいと思います。52章の一番終わりの文章です。この53章のキリストの受難を予告している、この予言している言葉、これは53章から読み始めるのではなく、52章の13節から読み始めるのがまあふさわしいというふうにこう解説を聞いたことがあります。その52章の15節の最後のところ、誰も物語らなかったことを見、一度も聞かされなかったことを悟ったからだ。この主の受難についての予言、その内容は一度も聞かされたことのなかった新しい発見、気づきであるということがここで書かれてあるのです。3節から5節、もう一度先ほど読んでいただいたところを読んでみましょう。何を新たに発見し悟ったのでしょうか。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し無視していた。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた。神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。人間は何か自分の見ているものを通して分かったつもりになるけれども、分からないこと、分かっていない、知らないことがたくさんある、そんなことを、まあ、この文面の中から少し感じ取っていくことができるかと思います。主は痛みを負い病を知っている。私たちは何も知らない。私たちは見たところ、思ったところ、それをすべての判断の基準としているが、それは本当に限られた部分でしかない。真相は何も分かっていないということです。修法の瞑想の言葉にエレン・G・ホワイトのこんな言葉がありますが、これを載せておきました。主は罪を自覚させ心を和らげるためにそこにおられる。罪を悔いる表情と思いを一つとして主は見逃されない。このそこにおられるとエレン・ホワイトがコメントしているこの言葉、そことはこの章を読むとわかるのですが、先祖清算式の場を言っているのです。キリストは今朝この場所に御臨在され、私たちに罪を自覚させ心を和らげようとしてくださっています。罪の自覚、これが今日皆さんと瞑想してみたいそのテーマ、ポイントなのです。私たちは自分が一番であるというようなことをあからさまに主張はしないかもしれませんけれども、誰かを見たときについその人を蔑んでしまう、自分の方が上だと思ってしまうことがありはしないでしょうか。 このイザヤ書53章でキリストの受難を予告している予言の中で、私たち人間は主を知らずに軽蔑して見ているというのです。福音書を読みながらキリストを信じている私たちは主を軽蔑するということはしないでしょう。けれどもその主が限りなく憐れみと愛を注いでいる一人一人、我々人間がお互いに誰かを軽蔑し、そして誰かを蔑み、あるいはそこまでしなくとも無視するというようなことをしているならば、今朝私たちはこの先祖清算式をもとに自分の本当の姿を認め自覚し、それを修正していく助けを願い求めなくてはなりません。各時代の希望のその少し先のところにこんな文章が書かれてあります。罪を自覚するときに、私があなたのために死んだのだということを思い出しなさいと主は言われる。私と福音のために圧迫され迫害され苦しめられるときに、私があなたのために命を捧げたほどの大きな愛を思い出しなさい。あなたの義務が厳しく辛く思われ、あなたの重荷が追い切れないほど重く感じられるときに、私があなたのために恥をいとわないで十字架に耐えたことを思い出しなさい。あなたの心が厳しい試練にたじろぐときに、あなたの救い主が生きてあなたのために取りなしておられることを思い出しなさい。主を思い出すこと、さまざまな局面で私たちはキリストの必要を感じ、そして思い起こし、祈り、助けを求めるのです。義務が厳しいと思うとき、重荷が重いと感じるとき、乗り越えることのできないような試練と直面するとき、しかし人を無視する、蔑むというときに、私たちは果たして主を思い出しているのでしょうか。キリストの本当の苦しみの原因は、私たちがそのような罪、おごり、高ぶりと戦いながら、しかしついにはこれでいい、自分は心を低くしないと、そのように決心してしまう時ではないかと思うのです。私たちの心の中にあるこのおごり、高ぶり、そして人を軽蔑する、差別する、無視するという心を取り払ってもらいたいと思うのです。このような言葉も書かれてあります。これもエレン・G・ホワイトの各時代の希望の中にある文章です。下巻の262ページ263ページからの引用です。救い主は一言も不平を漏らされなかった。そのお顔は相変わらず平静で落ち着いていたが、大粒の汗がその額にたまった。イエスのお顔から死の露を拭いて差し上げる同情の手も、人間としてのイエスの心を支える同情と変わらない忠誠の言葉もなかった。兵士たちが彼らの恐ろしい仕事をしていたときに、イエスは、父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか分からずにいるのですと敵のために祈られた。イエスの思いはご自身の苦難から、迫害者たちの罪と彼らに望むであろう恐るべき報いへ移った。イエスをこんなにも残酷に扱っている兵士たちに対して何の呪いの言葉も出されなかった。目的の達成に満足げな祭司たちと役人たちに何の復讐も求められなかった。キリストは彼らの無知と罪を憐れまれた。イエスは、彼らは何をしているのか分からずにいるのですと彼らの許しを嘆願されただけであった。敵のために祈られたキリストの祈りは全世界を包含していた。それは世の始めから世の終わりまで、かつて存在し、これからも存在するすべての罪人を含んでいた。 すべてのものの上に神の御子を十字架につけた罪が置かれている。すべてのものに許しが豊かに差し出されている。望む者は誰でも神と和らぎ永遠の命を継ぐことができるのである。すべてのものの上に御子をキリストを十字架につけた罪が置かれている。この罪の自覚を今一度新たにする時として、今日は本当に謙遜な思いを共に祈り求めて足を洗いに移りたいと思うのです。互いに足を洗い合う時に、そして配られてくるパンを手に取ってそれを眺める時に、どうか私は今日神と和らぐこと、永遠の命を受け継ぐことを望みますと心の中で唱えてみてください。私たちの救いの唯一の確証は、罪を自覚しない私たちのためにキリストがなおも変わらぬ憐れみを注いでくださったことなのです。今日自分の心の中にあるその罪と戦いを覚えているときに、戦いが非常に苦しいと思われても、決して自分は一人であると思わないでほしいのです。主は今日この場所にご臨在されています。罪を自覚させ心を和らげるためにここにおられます。皆さんの、私たち一人一人のすぐ隣に座っていらっしゃる、そのキリストのぬくもりを、温かさを感じ取って新たな一歩を踏み出したいと思うのです。それではただいまからそれぞれの場所に分かれて足を洗いたいと思います。修法の案内にある通りですが、男性の方は玄関を出て右に回った福祉室で、女性の方は産育センターの2階で場所が用意されてあります。ご夫婦で足を洗いたい方は教会の第3教室へ、そして足のご不自由な弱い女性の方は第4教室に準備がされてあります。どうぞ厳粛な中にも和やかな雰囲気の中で足を洗い、共に信仰を確認し合い、またこの場所に戻ってきてください。どうぞ式に関係のないような死後はできるだけ避けていただきたいと思います。主の祝福を互いに祈り合い足を洗いましょう。お願いいたします。ただいまから主の聖餐式を執り行います。はじめに希望の賛美歌の225番、主の食卓を囲みの一節を歌いたいと思います。おかけになったままご一緒に賛美してください。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。今から 福北長老にパンの祈りを捧げていただきます。どうぞ皆様は椅子にかけたまま目を閉じてお祈りにご参加ください。お願いいたします。
私たちの天の父なる神様、皆を褒めたたえます。あなたはすべてを作りなし、この地球を人の住処として与えてくださいました。そしてあなたに背き、死ぬべきものとなった私たちに御子の犠牲により生きる道を開いてくださいました。心から感謝申し上げます。私たちの罪のために引き裂かれた主のお体を象徴するパンをいただこうとしております。先の聖職式によって清めてくださり、受け入れてくださり、感謝いたします。今一度私たちがあなたに従う決意を新たにし、心からあなたの御心を行うことができるようにお導きください。そしてやがて来たりたもイエス・キリストの再臨に備えるものでありますように、主イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。
アーメン。食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。ブドウジュースの祝福の祈りを中川長老に捧げていただきます。どうぞ皆様椅子にかけたまま祈りにご参加ください。
天の父なる御神様、私たち一人一人をいつも温かく見守ってくださっていることを感謝申し上げます。あなたは私たちの罪から救うために十字架にかかり、お隠れになりました。そして大きな愛を示してくださいましたことを心より感謝申し上げます。ただいまからあなたがその十字架という流された血を象徴するブドウジュースをいただこうとしております。この流された血を思うとき、私たち自分の罪の深さ、重さを感じます。今まで神様に対して、また人に対して行った罪をどうぞお許しください。そして人々にひとたびあなたに献身するものとして立たせてくださいますようお願い申し上げます。そして皆様と共に永遠の御国に入ることができますようお祈り申し上げます。それまであなたの忠実なしもべとして歩むことができますよう、私たち弱いものをこれからもお支えください。このお祈りを主イエス・キリストの御名を通してお祈り申し上げます。アーメン。